ではこれから聖書朗読いたします。マルコの福音書10章28節から31節ですね。教会備え付けの聖書では80ページになります。新約の80ページです、マルコの福音書10章28節から31節を読み出します。ペテロはイエスにこう言い始めた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。まことにあなた方に告げます、私のためにまた福音のために家兄弟姉妹母父子畑を捨てたものでその100倍を受けないものはありません。今この時代には家兄弟姉妹母子畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし先のものが後になり、後のが先になることが多いのです。アーメン。では今日はイエスに従う祝福としてメッセージをいただきます。
お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちを教会の礼拝に招いてくださったことをありがとうございます。あなたが私たちの主であってくださって、私たちの神様であってくださって、私たちの日々の歩みを共に歩み守り支えてくださる方であることを感謝を申し上げます。神様、今日もう一度御言葉によって私たちに語ってください。そして御言葉こそが私たちの現実であり私たちの力であることを経験させてくださいますように待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日の今読んでいただきました聖書の箇所はですね、前の箇所の続きなんですね。同じ段落になっている聖書、どんないろんな訳でもです。大体その前の段落が続いて書かれているんですけれども、まあ、どういう話かというと、一人の男の人がやってきます。一人の若者がやってきてですね、イエス様の足元にひざまずくんですね。イエス様、どうすれば永遠の生命が受けられますか。どうしたら幸せな人生を送れますか。そして永遠の世界に続いていくような生き方できますかって聞くわけですよね。でもですね、イエス様が最終的には彼は本当にお金もありました、財産もありました、そして地位もありました、将来もありました。本当に恵まれていた彼であります。そして自分の生き方に自信がありました。本当に一生懸命真面目に生きていた、それでそれなりに頑張っている人でした。その彼が最終的にですね、イエス様は何て言わしゃったかと、あなたが頼りとしているそれらのものを捨てて私に従いなさい。あなたが頼りにしているその、まあ、彼はの場合は財産を頼りにしてたわけでありますが、その財産を捨てて私に従ってきなさい。そのようにイエスに従うことを求められたのであります。もしもあなたが何か足りない、何か私に物足りない、もっと何かあるはずだ思っているならば、あなたが頼りにしてそれがあるから大丈夫だと思っているもの、それを捨てて私に従ってきなさい。神様だけが頼り、神様を頼りにして歩んでいく、そういう歩みを始めなさいとイエス様はおっしゃるわけであります。でも彼はそれができなくて悲しみながら去っていきました。それに対して今日の聖書箇所ではペテロがそれを見ていてですね、私たちはこんなにもいろんなものを捨ててあなたに従ってきました。彼は網を捨てました。彼は本当に家族を置いてきました。本当に多くのものを捨ててあなたに従ってきました。マタイによる福音書を見るとそれだけで終わらなくて、つきましては何がいただけるでしょうか聞いたんですね。私はこんなにたくさん捨ててあなたに従いました。イエス様、あなたに従うためにこれを諦めました、あれを諦めました。 それに対するイエスの答えは、本当に素晴らしい祝福があるんだよという答えでありました。本当に素晴らしい祝福が待ってるんだよ。でもそれで終わらないで、先のものは後になり、後のものは先になるだろうっていう、その言葉も付け加えられました。これは私たちに対するメッセージでもあります。本当にイエス様のためにこれを捨てました、これを諦めました、そうやってイエス様に従っている私たちに対して、神様はどんなに大きな祝福を準備していらっしゃるのか。そして後のものは先、先のものは後になり、後のものは先になる、どういう意味なんだろうか。今日は2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、イエス様がおっしゃったことの、今日のメインポイントでもあるんですけれども、一番このスペース的にも長い部分を取って、イエス様おっしゃった、イエスに従うものは今与えられている、あなたが諦めた今与えられているもの、諦めたもの、その100倍素晴らしいものがあなたのために待ってるんだよ。素晴らしいものがあなたのためにあるんだよ。それがイエス様の答えでありました。皆さん信じられますか。イエス様に従うと本当に素晴らしい祝福があるんだよ。そのように聖書は語っています。私は本当にイエス様に従うということは大変だなと思って生きてきた方ではあります。でもそれってもしかしたらあまりにも偏っていたのかなって思います。イエス様に従うことは本当にいろんなことあるけど、だけどそれはイエス様に従いなさいとおっしゃったから、自分を捨て自分の十字架を私に従ってきなさいとおっしゃったから、本当に辛いかもしれない、大変なこともたくさんあるかもしれない、周りの人から見たらそんな生き方と思えるかもしれない、でも従っていきます、そうやって生きてきた部分があるかもしれません。でもイエス様がおっしゃったのは、捨てたらば、あなたが本当に私に従っていろんなものを諦めて捨てて歩んでいるならば、私は100倍素晴らしいものをあなたに与えようって。30節に必ずその100倍を受けるって書いてありますね。豊かに与えようとしているんだよって。私はあなたを祝福しようとしているんだよ。そのようにイエス様はおっしゃいました。私はクリスチャンの家、牧師の家に生まれてですね、どちらかというと硬めの牧師の家に生まれました。いや、どれくらい硬いか分かりません。牧師の基準から言うとそんな硬くないのかもしれませんけど、割合硬めのですね、映画とか見ない牧師の家に生まれました。で、見る映画といったら10回とか塩刈り通るとかですね、クリスチャンの映画くらいなもんでですね、他にいわゆる娯楽っぽい映画とか見ない家に育ちました。で、最近ですね、よく子供の時からずっと見たいなと思ってきたんですけれども、中学生くらいの時に、ね、調べてみたら77年フリーって書いてありましたから、今から、30何年前ですね、スターウォーズ見たんですね。あれ 6部作くらいなんでしょうかね。あの最初の1977年の、最初に公開されたスターを今で言うと4になるんですか。そして、5真ん中くらいまで見ました。あんまり時間がない、長い、2時間やっぱりね、2時間テレビの前に座ってなかなかできなくてですね、4、5の真ん中くらいまで見ましたね。いろんなことが出てきて面白いなと思って見てたんですけれども、その中にですね、こういう言葉があって本当に印象が残ってます。ヨーダの言葉でありますが、耳の長いですね、ヨーダが言う言葉でありますが、主人公のルークに言う言葉でありますが、英語で言うと You must unlearn what you have learned。 あなたが学んできたことを unlearn しなきゃダメ。それから解放されなきゃいけないよ。それはですね、彼がもうなんかフォースの力かなんかでですね、石を持ち上げようとしてた時に、石を持ち上げて持ち上げるくらいできるようになってきた後にですね、今度ですね、この自分の乗ってきた宇宙船を持ち上げろっていう。 いやそんなの無理だよ、全然違うじゃん、全然大きさ違うじゃん、 石を持ち上げるくらいのはできるけど、こんな大きな飛行船なんか持ち上げられないよ。彼は言うわけでありますが、その時にヨーダが言うんですね。 You must unlearn what you have learned。 あなたは大きさが違う、こっちは重くてこっちは重くない、そうやってそういうことを経験して学んできたかもしれないけど、それを一回手放すわけだよね、ダメだよ。あの有名な話ではありますけど、コップの飲みの話で聞いたことあると思うんですが、飲みの入ったコップにはですね、あの蓋をしないとですね、飲みはぴょんぴょんぴょんぴょん飛んで出ちゃう。でもそのコップにちょっとガラスでも何でもいいから蓋をする。ちょっとね、最初はですね、飲みはですね、この蓋にバンバンバンバンぶつかってくる、バンバンバンバンぶつかってくる。でもしばらくすると学ぶんですね。ああぶつかるんだ、だからジャンプする高さがだんだん低くなって当たらなくなる。そして最後はコップの中だけでジャンプしてるようになる。そうなったら蓋を外しても飲みはコップの中でジャンプしているという話があります。私はですね、こういう話を聞くと本当かよって思うタイプの人間になりまして、アーバンレジェンドたくさんありますからね、世の中にアーバンレジェンドと言われるも本当じゃない話たくさんありますから、もうまずは調べてみた。だけどやっぱりこれは神話だって話聞いた、出てこないので、おそらくこれは本当の話だろうと思います。のみがジャンプしてぶつかる、だからぶつからないためには、このどうせ上まで行ってるぶつかってもダメだから、これくらいがちょうどいいんだ、だんだん覚える。そうなってくると一旦この蓋が外されてもそのコップの中だけでジャンプするようになる。神様が与えようとしておられるものがどれほど素晴らしいものか、それを私たちは今までの経験で判断していないだろうか。今まで経験したことで神様の与えようとしている、まあこれくらいのもんだろうなとか、いやこれなら神様のために捨てたらそれはもう損する、だけど損しても価値があるからいいよ、そういうレベルで私たちは考えているかもしれない。でも神様のために本当にこれ諦めました、これを手放しました、これを捨てました、神様に従うためにはこれはあったらもうダメだと思ってこれを捨てました、そしたら神様は本当に私たちに100倍の祝福を与えてくださる、これが約束なんです。これが聖書の言葉なんです。神様は私たちを豊かに祝福しようとしておられる。人間の力で考えたら、そりゃコップの上に蓋がしてあるわけですから、そんなぶつかったら痛いですよ。だから下の方でちょこちょこやってた方がいいかもしれない。でも神様を信じるってことはこの蓋が外されるってことですよ。私たちの力を超えた力が働くってことです。この力の源につながるってことです。その時に神様は私たちを100倍祝福するおっしゃるならば、本当に神様がどれほど大きなものを与えてくださるか、本当に期待して信頼して大胆に歩んでいこうではありませんか。これは単なる積極思考とかそういうことじゃないと思う。私たちが頑張ればいいとかですね、このいや自分で枠を外して頑張ればいいとか、そういうレベルのことを、このそういう例えとしても使われるかもしれない。でも神様を信じる人はもう一つの要素が入ってくる、もう一つのファクターが入ってくる、もう一つのこの方程式に、この関数ですか、関数にもう一つのこの要素が入ってくる。神様という要素が、無限大の力を持った方がここに入ってくるならば、私たちは 本当に無限大のことを期待することができる。私たちが自分で作っているここまでと思っている枠を外して、そして何でもおできになる。今読んだちょっと前のところには、そう一節前にはこう書いてありますね。イエス様の言葉でありますが、イエスは彼らを見つめて言われた。人にはできないが神にはできる。神には何でもできるからである。この何でもできる方に本当に信頼していこうじゃありませんか。神様の御手に本当に委ねて歩んでいこうじゃありませんか。先月の終わり頃に、先々月ですね、もう9月の終わりの日曜日にですね、私たちの教会に、このニュージャージーの方の教会にですね、私より前の前の牧師をしていた方が二十数年ぶりにご夫妻でいらっしゃいました。20年ぶりですね、ちょうど20年ぶりですね。私たちの教会に久しぶりに訪問してくださいました。本当に幸いな礼拝でしたね。本当に喜びにあふれた素晴らしい働き先生なんですけれども、本当に素晴らしいひとときを持たせていただきました。でも神様が特別に与えてくださったプレゼントがあったんですね。それは、先生の奥さんがですね、去年の8月に末期がんの宣告を受けていました。もう長くない。でも本当に神様が不思議な道からを持って完全に癒してくださった。もう元気でピンピンしていらっしゃってるんです。もうすごいな、すごいなって、もう そういうことそういうことあるのかななんて牧師が言っちゃいけませんけれども、本当にそんな風に思うくらいピンピンして教会にいらっしゃった。もう生き証人ですよ私たち。ああ神様は私たちの常識ができないことをすることができるんだって。いやちょうど同じ頃、私たちが借りている教会の牧師夫人もがんの宣告を受けました。そしてその牧師夫人はちょうど同じ頃、ちょうど去年の秋に天に召されていきました。本当に仲のいいご夫妻で、もう先生の方の姿を見てると本当に寂しそう。70代のご夫妻でありましたけれども、先生がですね、終わった後、私がご訪問し、先生にちょっとね、本当に今回は先生寂しいよねって聞いたら、寂しいなんてもんじゃないよって、魂の一部持ってかれたようなもんだよって、もう本当に僕は小学校っていうか中学校の時から僕はずっと彼女一筋だった。50年以上彼女一筋だ。もう魂の一部がもう引きちぎられて持ってかれたような気持ちだよって、寂しいよって先生おっしゃってました。私はね、その癒された先生と召された先生とお二人のニュースをほとんど同時に聞きました。どうして神様、思いました。どうして神様、この先生の奥さん召されて、この先生の奥さん癒されて、神様癒す力があるならば、この先生の奥さんも癒してくださらないの、なんで神様、私は本当思いました。でもそれは本当に神様の御手の中にあることなんですね。この先生のための祈りが足りなかったとか、この先生のために一生懸命祈ったとか、そんなことじゃない。本当に神様の御手の中にあることなんだ。でも神様は今回そのお元気になった先生をお迎えしておまじをさせていただいている中で、私は本当に忘れちゃいけないなと思いました。神様は本当にそのことをおできになる方なんだって。私たちはどうせ神様はとか思っちゃいけない。どうせ神様はそんな特別なことをしてくださらないよとか思っちゃいけない。本当に神様にはおできになるんだ。 神様は深い身をも、私たちにわからないような深い身思いの中で、ある方には、ある方は癒し、ある方は天に召されるけれども、神様にはそれはおできになるんだって。私たちが勝手にこの蓋をしちゃいけない。それは神様の領域なんだって。そのことを思わされたのであります。神様は100倍素晴らしいものをあなたのために準備しているよ。おっしゃってる。そのことを本当に信頼して、神様が私の人生に与えてくださる素晴らしいものってどんなのだろうって楽しみにして、本当に勇気を出して大胆にイエス様に従って歩ませていただきたいと思います。でも忘れてはいけないことまだあります。迫害もあるということです。30節には必ずその100倍を受けるって書いてあった後に、すなわち今この時代では、この生きている間ですね、この時代では家、兄弟、姉妹、母、子および畑を迫害とともに受け、いろんなものを神様は満たしてくださるだろう、私たちに必要なものを与えてくださるだろう、家族も与えてくださる、いや主にある家族も与えてくださる、ある人はこのことはこのことは主にある家族というふうに考えるべきだという方もいらっしゃいました。あ、そうかもしれないなと思いますね。本当にこのある意味に肉親をこの捨てるようなことになるかもしれない。でも本当に主にある家族が豊かに与えられるからっていうふうにこの言ってる人もいました。本当にそうかもしれないと思います。でもそれだけじゃなくて迫害も受けますよ。迫害を受けますよ。イエス様に従う生涯は何でもうまくいくではない。イエス様に従う生涯何でも思い通りに動いていくってことではない。イエス様に従う生涯は八方美人的に誰とでもうまくやっていけるという生涯ではない。イエス様に真面目に従おうと思ったら、真剣に従おうと思ったら、周りの人とぶつかることだってあるでしょうって、いや反対を受けたり迫害を受けることもあるでしょう。ピリピ人の手紙の1章の29節には、あなた方は キリストのためにただ彼を信じることだけではなくて、彼のために苦しむことをも賜っているって書いてあります。私たちがイエス様を信じるときに苦しむこともセットになって与えられるんだよ。そのように聖書は語っているわけであります。ですから私たちが歩んでいく中で戦いもあるんだってことは覚悟していかなきゃいけないと思いますね。そして究極的なこの祝福は何かというと、来たるべき世では永遠の生命を受けるってことです。皆さん、この地上の幸せ、この地上のイエス様に従っていく時の祝福というのは、このあっち側に行った、死の向こう側に行った、この祝福の本当にちょっとフォアテイストって言葉を聖書でよく使われて、聖書というか教会で使ったりしますけどね、ちょっと前味なんだ、ちょっと味わう味見なんだって。いや、この間ゲストの方がいらっしゃってですね、ニューヨークにアメリカ人のゲストの方がいらっしゃってですね、そのアメリカ人の宣教師の方で、日本に行ってる宣教師の方、もう日本に行って素晴らしい働きをしてですね、この日本の人たちに愛されて、もうすごい愛されてる宣教師の、面白い宣教師の人でしたけれども、ニューヨークに一緒に行ったんですね。ピザ食べよう、いや、ピザ食べよう、ピザ食べました。もう大きな顔の大きさじゃないですね、顔の3倍くらいの大きさの、こんな大きなピザですけれども、みんなで全部で5人だったでしょうかね、5人で食べて、そしてあお腹いっぱいって帰るときにですね、その先生ですね、アイスクリームの味見できるよ、アイスクリームの味見できるよ、声かけられた。本当？その先生も嬉しそうにですね、そのアイスクリーム味見、先生味見で済まないんですね、味見したらもうこれで我慢できない、僕食べるって、奥さんがトイレ行ってる間にですね、これ一つちょうだい、奥さんびっくり、帰ってきた、トイレから出てきた奥さん、あんだけ食べたのにまた食べるの、食べるよ。皆さん、この地上の生涯は味見みたいなもんだって。神様が準備してくださっているこの祝福は、本当にこの一口味見した、私たちはこの地上で一口味見してるだけなんだ。この一 この向こうにはもっと素晴らしいものが準備されてるんだよ。そのようにイエス様はおっしゃるのであります。今与えられているものの何倍何百倍のものを神様は準備してくださっているんですよ。祝福を愛様に従う時に豊かな祝福があるんですよ。本当に信頼して歩んでいきましょう。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、もう一つのことは、私はこんなに捨てたという人が捨てなければいけないものがあるということです。なんか謎みたいな、謎解きみたいな話でありますが、私がこんなに捨てたという人が捨てなければいけないものがあるですね。先のものが後になり、後のものが先になる。これは先のものっていうのはペテロのことを言ってます。あなたはそういうことを言っている先のものである、あなたは後になりますよ、警告をしたわけであります。それは、彼は私はこんなに捨ててます、こんなに私たちは捨ててあなたに従いました、その私が捨てたということにこだわっていたからです。皆さん、この後弟子たちどうなるかというと、この35節からのところを見ると、弟子たちはどんな話になってるかというと、イエス様は十字架に向かっていくんですよ。イエス様は私は十字架にかけられるんだって話をするんですが、そんな話耳に入らないんです。弟子たちは何って話をするか、あなたがこれから王様になったら私たちを大臣にしてください。ヨハネとヤコブが最初に抜け駆けをする。それでですね、もうペテロやこのアンデレや他の弟子たちみんな怒っちゃうわけであります。誰が一番偉いんだろうって、私を大事に、私たちは、つまり何かというと、私はこんだけ捨てました、だから大事にしてくれて当然でしょう。私はこんなに頑張ってます、だから認められて当然でしょう。私はこんなにやりました、だから神様それ報いてくれて当然でしょ。その態度です。イエス様がここで問題にされているのは、私はこれだけ捨てましたという思いです。彼らが捨てなければならなかったのは、私はこれだけ捨てましたという気持ちで、私はこんなにやったじゃない、こんなに一生懸命献身してるじゃない、こんだけ一生懸命神様に捧げてるじゃん、こんだけ捨ててきたじゃん、こんだけイエス様に従うときにあれもこれも諦めてきたじゃん。私たちは自分が捨てたものにこだわって、自分が諦めたものにこだわって、自分がイエス様のためにこんだけやったんだからってことにこだわって歩んでいないでしょうか。本当に私たちが最後に捨てなきゃいけないのはその思いではないでしょうか。本当に思う、私たちが神様に献身をして自分を捧げて全てを捨てて従っていきます。本当に素晴らしいことです。でも得てして私たちは今度は、私はこんなに頑張ったとか、こんなに献身してるとか、特に信仰が長くなっていく中で、それが捨てられなくなっていく、それを一番捨てなきゃいけない、皆さん、イエス様は私たちのために全てを捨ててくださったんです。イエス様は私たちのためにあの十字架の上で全てを投げ出してくださったんです。イエス様はご自分を身代わりとして、全ての罪を、私たちの全ての罪をあの十字架の上でご自身に負ってくださったのです。今日も聖餐式をいたしますけれども、あの聖餐はイエス様の十字架を指し示すものです。本当にパンが裂かれるときにイエス様の御体が裂かれる、イエス様が私たちのためにあの十字架の上で負ってくださったのは私たちの罪です。そしてイエス様が全てを捨ててくださったがゆえに、 私たちは神様に従っていくことができる、神様にできることができる、出ることができるのです。本当にその恵みに感謝して、自分が捨てたものじゃなくてイエス様が捨ててくださったものに注目しながら歩んでいこうじゃありませんか。イエス様が与えてくださったものに注目しながら、皆さん計算してですね、私はこんだけ捨てました、私がこのイエス様を信じないでこうやって生きてきたらこんだけ儲かったはずだ、こんだけ収入があったはずだ、こんだけできたはずだ、こんだけだからそれを捨てたんだから神様100倍だったらそのこんだけですね、計算することをする人まではいないとは思いますが、でも本当に私が捨てたものに注目するんじゃなくて、私のために捨ててくださって、お自分を捨ててくださった方に注目させていただくじゃありませんか。イエス様を見上げながら、自分が頑張ってるとか、自分が捨てたとか、自分がこんだけやったとか、そういうことじゃなくて、イエス様ご自身に目を留めて、イエス様ご自身に従って歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたに従って歩む生涯がどれほど素晴らしいことかということを教えてくださってありがとうございます。本当にあなたに従うときに私たちは100倍のものを受けると言われています。私たちがあまりにもあなたがなそうとしてくださっていることを小さく小さく小さく期待していることが多いでしょうか。神様、本当に自分の枠を取り払って、聖書の持っている枠を信頼して歩んでいくことができますように、そして自分が捨てたものに注目するんじゃなくて、私のために全てを捨ててくださった方に注目する人生を送らせてくださいますようにお願いいたします。これから聖餐式を受けます。どうか聖餐を受けます。どうかイエス様の十字架の恵みがお一人お一人の心に魂に深く深く刻まれますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。